はい、それでは、ですね、今日は創世記の35章の1節から4節までを注目してみたいと思います。創世記の35章の1節から4節までですね。で、明日は34章から、37章までかな、学んでみたいと思っていますので、ぜひ読んでってください。読んできてください。ですか、全てがストーリーになっています。つながっていま す, ですか、そこにある神様の、この心といったりでしょうか、思いをですね、私たちは汲み取っていきたいと願っていま す, です、ね、ぜひ読んでください。では1節から4節までを読みます。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサウから逃れていたとき、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者とに言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさい。そうして私たちは立って、ベテルに登っていこう。私はそこで、私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道に、いつも私と共におられた神に祭壇を築こう。彼らは手にしていたすべての異国の神々と、耳につけていた耳輪をヤコブに渡した。それでヤコブは、それらをシェケムの近くにあるカシの木の下に隠した。前回の私たちの学びの中で、ヤコブがエサウと会った後に、約束の地に入ったは入ったんですけれども、シェケムという町に住み着いたところを読みました。そしてそこで土地を買い、また記念碑も建て、そしてヤコブが、そこで、いわゆる安定した生活を送っているときに、ある大きな出来事が起こったんです。事件が起こりました。それが何かというと、34章に書いてありますが、彼の娘、ディナが、その町のですね、一番偉い首長の息子、同じくシェケムという名前ですけども、によってレイプされます。そして彼はそのことを恥じるばかりか、ディナを自分の家に来て連れてきて、半分監禁状態にしてですね、そして交渉を始めるんです。どうかお嫁さんにくださいと。そして私たちは一つの民になりましょうと。娘たちはあなた方に与えます。そしてあなた方の娘さんたちを私たちにください。それで、ですね、ヤコブお父さんは特に何の行動も起こさなかったんですが、息子がですね、悪いことを考えたんですね。わかりました。じゃあそうしましょう。あなた方と私たちは、それぞれが結婚していきましょう。けれども私たちは割礼を受けていない者たちを、にですね、娘を与えることはできません。ですから割礼を受けてくださいと言ったわけです。で、割礼を受けたら痛いですよね。もし、包皮を切るわけですから痛いです。で、3日目になると一番痛みが、強くなるそうですね。その時に、シメオンとレビですね、息子二人がですね、虐殺をしました。その町の人たちを皆殺したんです。それでヤコブが、こんなことをしたら私たちは人数が少ないのだから殺されてしまう。けれども、息子たちは、私たちの妹が、遊女のように、 取り扱われてもいいのですか。こういう問題が起こったんですね。で、その時に神様が立ってベテルに登り、そこに住みなさいと言われたんです。神様は私たちが何か失敗をしてしまったときに、私たちは自分たちを責めます。なんて悪いことをしてしまったのか、取り返しもつかないようなことをしてしまったけれども、神様は言われません。もちろん責めておられます。もちろん戒められますけれども、過去に後悔を残すような形で責め立てることはなさいません。神様は、立ちなさい、ベテルに登りなさい、ヤコブがここでディナのことについていろいろと問題を考えていたわけなんですけれども、神様はもっと違うところに問題を感じておられたわけです。それが何かというと、ベテルにヤコブがいないということだったんです。ベテル思い出せるでしょうか。兄エサウから逃れたところですね。そして一人で石を枕にして寝ていた時に神が現れてくださり、それがヤコブにとって神との出会いだったわけなんです。そこに戻りなさい。これがヤコブが忘れていたことだったんです。これを聖書の中で黙示録2章に初めの愛という言葉で書いてあります。黙示録の2章の4節そして5節前半を読みます。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。初めの愛から離れてしまった。この愛について第一ヨハネの4章の9節には、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのですですね。この初めの愛、これを彼はベテルで知ったわけなんですね。このベテル体験を彼は持っていたにもかかわらず、その手前の町であるシェケムにとどまったということ自体が問題だったわけなんですよ。そのためにいろんなことが起こったんですね。私たちはとかくですね、目の前にあることをこう言わ、なんか、あ、これが違うか、あれが違うか、これが間違っていたと、こう、いろいろと考えるわけなんですよ。でも、それよりも神様はもっと高い次元で問題を感じておられて、それは何かというと、もともと彼が、また私たちが、神様が初めに示してくださったその愛、それから離れてしまったからだったということです。で、この愛についてですね、もう一度思い起こしましょう。ヤコブの場合についてです。エサウから逃れていた時にあなたに現れた神と神様がここでおっしゃっています。エサウから逃れていた、つまり彼の人生にとって追い目となっていた時に神が現れてくださったということです。彼がエサウと会う時にあれだけ恐れたのを覚えているでしょうか。人生の中で一番の追い目だったんです。これは触れたくない、この場面には会いたくない、そのような思い出したくもないような人生のその追い目の時に、神様はそれを埋め尽くしてくださるかのように現れてくださったんです。
今のヤコブはシェケムにいます。いろいろな試練を乗り越えて神様が共にいるという、そういう意味で、良い意味で自信を持ったんです。ところがですね、そこに安住してしまいました。このシェケムというのはかつて、おじいさんのアブラハムが、ユーフラテス川のところから来たときに、神様が、あなたの子孫に私はこの地を与えると仰せになったところです。ですから、ちょっと皆さんも考えてくださいね。この、霊的に表向きですね。とてもいい場所、いい条件、環境、そういうものが備わっているときに、十分に霊的に祝福されていると安心してしまうんですね。でも実は神様と出会ったというのは自分が負い目の中にあった時です。自分がもうこれはああっていう時に神様に出会ったんですね。私たちにとって危険なのはこの安定なんですね。そして周りの環境だけを見て良くなったと安心してしまうことなんです。でも、じゃあ私たちがどのような神様を拝んでいるかというと、負い目の時に現れてくださる神様を拝んでいるんです。一番惨めで、一番劣っている時に、優れた時ではなく、この方を忘れてしまった。これが、そのディナがレイプをされてですね、いろんな問題が起こってくる、原因となっていました。神様は、憐れみに富む方です。私たちを愛されているのは、何か私たちが良いことを行ったからではなく、むしろ罪と汚れの中にいる私たちを憐れに思って救い出してくださったからなんです。ですから、エペソの2章の3節から6節にこう書いてあります。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら、身怒りを受けるべき子らでした。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて、共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。これが私たちが忘れてはいけないことです。で、次にヤコブはそこで天のはしごを経験しました。自分のその生活の真っ只中の中で天の神が現れてくださったんです。天と地をくっつけてくれるようなはしごを彼は見たわけなんです。イエス様がこのことを私がそのはしごであると、後に言われました。誠に誠にあなた方に告げます。天が開けて神の御使いたちが人の子を上り下りするのをあなた方は今に見ます。私たちは、底辺にあるもの、これをなるべく隠しながら、自分が背伸びして、上に上がろうとしながら生きているわけなんです。突っ張ってるわけですよね。外見を良くしようとしています。で、誰にも言うことのできない内面の苦しみとか実際の清潔とかドロドロしたものとか暗闇とかですね、そういうものを私たちはもう切り離してですね、それはそれで、そしてそのもっと違うことは違うことでというそこにギャップがあるわけなんですよ。けれどもヤコブが見た夢は地についていたんです。そのはしごは地なんか天からですね、地上100メートルのところで止まったわけではなくて、地上にまで降りていたわけなんですね。イエス様がそこまで降りてきてくださった。マタイによる福音書を見ますと、
初めからびっくりするんです。系図があります。なぜか女性が出てくるんです。その女性がみんな曰くつきなんです。異邦人であったり遊女であったり姦淫の罪を犯してしまったり、ユダヤ人びっくりするでしょうね。異邦人の血がイエス様に入っていたんです。ダビデの血にも異邦人は入っていました。私たち思いませんか？私は何かこういうものを持っているからお嫁に感じている、まあ、クリスチャンの共同体の中ではまあ二流かなと。イエス様が二流だったんですよ。三流だった。そうなってくださったんです。そしてクリスマスのストーリーですよね。家畜小屋でお生まれになったというところから始まる地についてくださったイエス様と同時に、私たちはイエス様に会うということは天国を味わえるということなんです。先ほど読んだエペソの手紙の続きを読むと2章の6節ですが、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。私たちは地上にいながらにしてイエス様に出会うことによって天の前味を味わうことができる。言葉に言い尽くすことのできない愛、喜び、平安、清さ、真実、栄光、これらのものを味わうことができるようにしてくださった、この信仰という賜物によってですね、目に見えないけど聖霊様が与えてくださるこの確信によって私たちが味わうことが今できているわけなんです。同時なんです。分けないんです。分けちゃいけないんです。一番惨めなところで、一番泥臭いところで天を味わえるんです。これがイエス様です。天のはしごです。そしてベテルにおいて神様はヤコブに約束をしてくださいました。アブラハム、イサクの約束、そして子孫が増えて土地を所有することの約束、キリストによって全ての民が祝福されるという約束、神の御国の約束です。私たちにも与えられています。私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。天に蓄えられている宝があるんだというんですね。で、それだけではありません。今将来の話をしましたけれども、地上においてもヤコブは私はあなたと共にいるという神様の約束を受けました。生活の普通の生活の中において神様は決して最後の約束を与えてくださるまで見捨てないよとおっしゃってくださったわけなんです。これがベテルなんです。ベテル体験ですよ。そして今はシェケムに行って、表向き約束の地に行って、もう約束の地にいるんですよ。だから表向き何ら非難されることないんです。私たちも表向きですね、信仰生活を歩んでいて、教会生活、またその生活を歩んでいて、表向きは何ら問題がないことがあります。けれどもこの初めの愛を忘れてしまったというところに悪いものが忍び寄ってきました。それが偶像だったんです。カナン人たちが持っている習慣、習わし、これを彼らはこの家族の中でですね、その偶像を取り入れていて、そして着物もですね、何らかの異教の影響を受けたあの服をですね、身につけていたと考えられます。だから必ずしも神様を無視していたわけではないけれども、習慣的にこの世の中にあるものを影響を受けてですね、そして鈍ってしまっていたという状態があったわけなんです。ですからここで35章の一節、立ちなさいとなるんですね。私たち座ったらまずいんです。信仰的に今霊的な話をしますよ。今ね、今座ってるから立ちなさいって話をしてるじゃないですよ。いいですか。そして次にベテルに住んでって祭壇を築きなさい。
祭壇を築くというのはつまり礼拝をしなさいということですね。はじめの愛に基づくところの礼拝を捧げなさいということです。
信仰生活日数が経つと正しいことは行っているけれども、この生ける交わり、初めに会った時の愛、これがないままでやっていってしまう。でも私たちは初めの愛に突き動かされたところの礼拝を行っていく必要があるんだということです。この危機と言ってもいいでしょうか。信仰の危機、安定した生活、悪い意味で満足した生活です。これが起こるのは試練の後なんです。困難の後なんです。ヤコブがエサウと会いました。一番のネックの人でした。一番の負い目、その一番苦手な、絶対避けたいこの人生の中で、それをクリアしたんですよね。乗り越えたんですよ。みんな安心しませんか？ほっとしませんか？今まではそれがあったので必死になって祈ったんですよ。ヤコブが祈ったところ見ましたよね。最後はどうなりました？神の使いと格闘したんですよね。レスリングまでしましたよ。神の使いと。終わったんですよ、それが。その時に満足しちゃうんですね。ようやく私は、まあ学校で言ったら試験にパスした。ですね。試験合格した。ほっとした。でも私たちは、テストに合格した後も勉強をし続けていかなきゃ、まあ、そんなちょっとなんかやめてよとかって言うかもしれませんけれども、言い方変えましょうか、試練を超えた後もですね、続けて次に試練が与えられているように、神様に心を尽くしてより頼んでいく必要があるわけなんです。で、いつも前進をしている必要があるわけなんですが、やめた時に押し寄せてくる波があります。一つは世の楽しみです。教会生活窮屈だなと感じる、まあ実際にそういうに窮屈にしている場合もありますよ、教会自体が。けれどもですね、なんでそうなっていくのかというとですね、愛の感動が冷えちゃったんですよ。神様に愛されているという感動が冷えちゃってるんです。だからもっと楽しいものをやりたくなりますよね。で、私たち頑張るんです。あ、こんなんではダメだ、もっとしっかりしなければいけない。でもやっぱ楽しい方に行くんじゃないですか。その楽し、世の楽しさをですね、やめたいけどやめられない。それやめる方法、イエス様が楽しくなればいいんですよ。イエス様が本当に好きになっていけばやめられるんですよね。で、今私が言ってる楽しみっていうのはですね、スポーツやめろ、趣味やめろって話をしてるんじゃないですか。スポーツをするときも、その出ていくときにですね、お祈りして、神様、今日は余暇を与えてくださりありがとうございます。あなたと一緒にこのスポーツを楽しむことができますように。趣味をするときも同じようにですね、神様に会って休み、余暇を取る。だから私はそれをやるなって話をしてるんじゃない。けれども、代替物として楽しみを追っていくようになってしまう。で、そうするとですね、イエス様がって言うとですね、え、ちょっともういいから、ちょっと今の話、その話ちょっと今やめといてっていう話になってくるわけです。うざったくなる。 で、もう一つはですね、今世の楽しみって言いましたよね。これこっちです。思い煩いです。思い煩いって興味深いんですが、安定してくると出てくるんです。一番大変な時って思い煩わないんですね。発展途上国の人は精神病かからないんですよ。知ってました？ね。かかる暇がないんです。余計なことを考えちゃうんですよね。豊かだと。安定してると。で、その思い煩いは、責任とか義務とかという言葉で押し寄せてきます。仕事での責任、家族や友人関係の中にある責任。でも、あれ、主に対する責任どこ行ったのっていうことになるわけですよ。イエス様に対する責任、これを第一とせずに、他の責任というのが責任じゃなくて、それは思い煩いになっちゃうんですね。で、これも、主を心から礼拝して賛美するという神様の愛に、自分が献身していないがゆえに、これをしなければいけない、あれをしなければいけない、ということになるわけなんです。で、これをイエス様が、例えで話された。ですけれども、四つの種類の土があり、そしてそれぞれに種がまかれているんですね。一つは道端に落ち、もう一つは岩地に落ち、三つ目が茨の中に落ち、そして四つ目が良い土地に落ちました。そして三つ目の茨の中に種がまかれる。これがイエスもこう言われています。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。で、このように思い煩い世の楽しみというのが入ってくると、今度は世を愛するその偶像を拝みます。偶像といってもですね、この文字通りの偶像もありますけれども、神と自分との間にあるものは全部偶像です。で、これを彼らは着物の中で、またその偶像そのものですね。ここではだからイエス様じゃなくてヤコブ自身が何て言ってますか、ここで着物を着替えなさいって言ったんです。第一ヨハネの2章の16節、すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道地から出たものではなく、この世から出たものだからです。ですね。これ意識的に拝んだのではないということを先ほど話しました。周りの人もしているから。これだったんですね。ローマの12章のところにも、世に調子を合わせてはいけませんという言葉がありますが、これを行っていたがゆえに、生ける神との交わりが非常に希薄になってしまったんですね。私たちの務めは着替えをするということです。古いものを取り払うことです。花粉の時期は過ぎたでしょうか。花粉症の人はどうやしますか。家に帰ったらやりますよね、取り払う必要がある。そして私たちはもうすでにイエス様を信じていたら新しくされています。誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。こう言ってるから、私はもう新しくされたんだ、クリスチャンなんだ、だからもう大丈夫じゃないんですよ。それを毎日経験していく必要があるんです。パウロがこう言いました。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。日々新しくされているんです。
皆さん、ワクワクしてください。信仰生活長くなると信仰生活も古くなるのかなって思わないでください。今読みました、逆が起こるんですよ。逆現象が起こるんです。もっと若くなるんです。なんかテレビ番組出てきそうですね。なんかもっとなんかあれにありました、あの映画にありましたよね。なんかどんどん若くなっていくって映画、あれ外なる人が若くなるって話ですけども、ここではそれは起こらないんだよなって話で、外なる人は衰えますよ。けれども内側が若くなるんですよ。ですから脱ぎ捨てていくべきなんですね、古い人で。エペソの4章の22節から24節ですが、ここをとっても大事ですね。開きたい方は開いてください。エペソの4章の22節から24節です。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。わかりますか？捨てる、着るんです。皆さん捨てたらどうですか？捨てるっていうか脱いだら裸のまますっぽんぽんじゃまずいですよね。着なきゃいけないんですね。で、これ同時進行で行うんです。で、私がカウンセリングの授業を受けました。私も実はカウンセリングの、まあ、訓練じゃないな、あれはな。それをやったんですけども、カウンセリングって言ってもですね、聖書からなんで、まあ、結局は聖書の話なんですよ。で、こういう、例えをやりました。皆さんにもやってみましょうか。今、ピンクの像を思い出してください。ちょっと想像してください。ピンクの像です。いいですか？じゃあ次に消してください。はい、消せた人いますか？消す一番の方法は違う色の像を思い浮かべることです。例えば白でもいいですよ。普通の灰色の像でもいいですよ。なくなっちゃうんですよ、ピンクが。先ほど話した初めの愛なんですよ。イエス様なんですよ。イエス様を見つめたら今まで持っていた古いものを捨てることが簡単なんです。同時進行で行ってきます。そしてこの新しい性質、さらに見ていきましょう。ローマ人への手紙の13章の12節から14節です。夜は更けて昼が近づきました。ここではですね、イエス様が戻って来られるのが近いという話の中でこう言っています。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。いかがでしょうか。これを行っていくんです。ここに書いてあるリスト、やってしまった方はですね、捨てればいいんですよ。捨ててください。いや、私はやってしまった、もうダメだという後悔する暇あったら捨ててください簡単だと、さっき立ちなさいという言葉ありましたよね。そして次に着るのは 何を着るんですか。主イエスキリストを着るんですよ。イエス様の御業を 身につけてください。十字架の御業を身につけてください。十字架を見たらそこには古い自分が死んでるんです。殺されてるんです。今苦しんでる自分、今こうやってしまっている、そういうものはもう死んでいるんです。ローマ人への手紙の学びを勉強されている方はですね、次週出てきます。6章に書いてあります。罪に対しては死んだものとみなしなさいと書いてあります。十字架にもうつけられてるんです。いや、つけられてません。つけられてるんです。それを受け入れると、私たちは次にイエス様の復活を経験できるんですよ。イエス様の新しい命を経験できるんです。もう一つ見てみましょう。ヘブル人への手紙12章1節から2節です。ヘブル12章1節から2節です。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを、また出てきましたね、捨てて私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。競争ですよね。止まっちゃいけませんよ。ですか？信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ですね。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをも、ものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。私たちは信仰が始まりました。それを始めてくださったのはイエス様です。で、私たちを忘れてしまうのは完成者なんですよね。完成者もイエス様なんです。イエス様は信じたんだから次に何をやればいいんですか。イエス様は信じるんです。何を目標にして生きていくんでしょう。イエス様を目標にして生きていくんです。ですからもう一度思い起こすんです。それがここで言っている恥ずかしめをもものともせずに十字架を忍んだ、罪人の犯行を忍ばれた、罪と戦われたイエス様の姿です。私たちが疲れてしまったときに、なんでこういうことが起こるのかな。イエス様を思い浮かべてください。どうかイエス様を経験できるまで泣いて祈ってください。叫んで祈ってください。イエス様が経験できるまで賛美してください。そういう時間を持ってください。必ず天の伯しごを経験できる、ベテルを経験できるんですよ。ヤコブは幸いですよね。神がヤコブに仰せられた。この一言ですね。35章の一節です。創世記。私たちがそのような中にいるときに、私たちが求めさえすれば、神様が語ってくださいます。はっと気づきます。そこから立ちなさい。ベテルに行きなさい。私があなたに会ったあのめちゃくちゃな時に、私が天から降りてきたでしょ。そしてアブラハムとイサクに与えたあの究極の祝福を与えたでしょ。そしてこれからも私はこの約束が叶えられるまで一緒にいるんだよ。語ってくださった。だからベテルの神のところに行って祭壇を築きなさいと言われたんです。これが彼の最後の生涯になります。次回です。次回じゃないですね、明日ですね。 続きを読みますですか、続きというか前後を読みます、いいですか。私たちも最後まで走りましょう。途中でやめるのではなく、マラソンです。最後まで走りましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。今このようにしてあなたが慰めと励ましの御言葉を与えてくださったことをありがとうございます。私たち最初の時はイエス様に感動していたけれども、何かいつものようになってしまって、当たり前だと思ってしまって、世の中のものをいつの間にか受け入れちゃって罪も犯しました。お父様、お許しください。もう一度十字架のところに行きたいと思います。そして自分はただただ十字架の前にいる罪人なんだということを思い起こします。それでもあなたが受け入れてくださった。だからイエス様についていきたいです。イエス様言われました。誰でも私についていきたいならば自分を捨て、日々 自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。主よ、このイエス様から離れることなく、世の中のものから離れていくことができますように助けてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。じゃあ賛美しましょうか。ですね、
最後の歌
いいですよ、はい、しましょう。
最後、
最後
主耶稣の名前。
愛する主よ、ここにいる一人一人にあなたのベテルを復活させてくださいますように、復興させてくださいますように、奮い立たせてくださいますようにお願いします。ああ主よ、ここから使わされ自分の家に戻っても、主よ、私たちがもう一度イエス様に献身し、そしてイエス様をあがめて初めの行いに戻って、イエス様を賛美する生活に戻してくださいますようにお願いします。主よ、そしてまたあなたの約束を、あなたの守りを経験できますようにお願いいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主の名によって祈ります。アーメン。アーメン。お願いします。はい、終わります。
終わったら直後に。はい、間違った。